ややマスター、遅れてしまいました。今日も来ましたよ。
うん、大騒動だったね
ちょっとね、普段と若干環境が違うので、皆さんにお届けしている音声もちょっと違った感じになっているかも分かりませんけれども、うん、常連客のジダラクサイさんもこんばんは。
はい、こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。
いやまあ、収録しているのは大型連休中ということで、私も帰省をしているんですが、まあ、今帰省先からね、撮らせていただいて、まあ、それで若干環境が違ってるってとこなんですけど、もうね、毎日天気が悪い。
いや、今年悪いよね。
ああ、ずっと悪いんじゃないですか。もう、風は強いし、雨は降るわで、割と全国的にそんな傾向で、今日だって北海道なんか地域によっちゃ雪が降ったらしいじゃないですか。
ああ、なんかそうみたいですよ。
ねえ、いや、だからね、なんか今年はちょっと、あんまりレジャーに行かれる方はね、うん、あんまりこう、天気については残念な感じだったのかなということも思いつつですね。うん。まあ、うちはね、妻がね、基本連休関係ない仕事してるんで、そんなにこう、遠出みたいなことはしないんですけど、まあ、今日ちょっとね、家族で映画見に行ってきたんで、その話はちょっと、今日の最後に、撮っておくとして、萩和さんはどっかお出かけに行かれたりとか、なんか前もちょっと予定はお伺いした気がしたんですけれども、
う
ん、
いや、
は
い、ね、腰が良くならないんですよ。
あ、相変わらず。
それでね、まあ、近くのホームセンター行ってお茶を濁してますね
、はい、お茶を濁している。
あとね、いや、天気悪かったり、あとね、うんうん、まあ、自分とこの月命日があったりとか、いろいろあってね。
ああ、そうですか。
で、なんか町内会のごたごたとか、はいはい、まあいろいろありましてね。なので、
大変ですね、
それで一日潰れとか、で、天気悪くて一日潰れみたいになってるんで。
あら、まあ、なるほど、なるほど、うん。そうだったんですね。はい。ジダラクサイさんも、まあお店の方は開けている、いるというような話は聞いた気がするんですけれども。
はいはい。
はい。ね、相変わらずお忙しくされていらっしゃる感じで。
そうですね。比較的昼が、その、雨がなかったもんで、うんうんうんうん、それのおかげでなんとかなってますね。
そうですか。まあでもね、まあ本当にジダラクサイさんのお店はね、サラリーマンからご家族連れ、近所の方までいろんな方がいらっしゃってますから。ね、なんか特に。
まあありがたくね、使っていただいてるんで。
いやいやいやいや、まあね。だから、まあ、おそらく連休中も、なかなかお忙しくされていらっしゃるのかと思いつつですね。はい。今日もやっていくんですけれども。いやー、大変なんですよ。先日の TRPG 老人会の会がですね、大変な反響をいただいておりましてですね。
はいはい。
まあね、皆さん思うところがいろいろあるんですね。で、こう、大変長いおき手紙もいただいておりまして、ありがたいなと思ってるんですけれどもね。はい。まあちょっとそんなね、TRPG 会の感想を中心とした置き手紙などもご紹介をちょっと今日はしていきたいなというふうに思っております。はい。で、ただまあ、その前のね、スーパー戦隊会の感想もいただいておりますので、そのあたりもちょっと、今日はとにかくね、置き手紙の熱量が非常に熱くて素晴らしいので、早速ね、ご紹介をしていきたいと思いますので、一緒に聞いていてくださいね。はい。では、5つ目、スカッジさんからいただいておりますよ。ありがとうございます。題名、スーパー戦隊話ということで、こんにちは、グシャキューの皆様。先日のアスラーダさんの熱い頼りに魂が揺さぶられて、僕も一つ。一つと言って一つで済まないのは、この置き手紙の常でございまして、スーパー戦隊で一番印象に残っているのは、忍風戦隊ハリケンジアの最終回。最後の戦いが終わって、忍びの里、ハリケンの3人は卒業試験を控えていました。卒業後はそれぞれの道を歩むことになります。レッドが言います。卒業か。おもむろに手に持っていた柿をガブリ、それをポイッとイエローに、イエローも何か言ってガブリ、そして姉を柿をブルー役の長澤奈緒さんに。なるほど、一つの柿を食べ合うことで別の道を歩もうとも一つのチームなんだよという演出なのですよね。長澤さん、じっと柿を見て一言、寂しくなるね、そしてガブリと行かない。え、何か躊躇してる？ 間が空いてますぞ、間が空いてますぞ、 NG になってしまいますよ。結局長澤さん活気に口をつけず、おそらくですけどあの瞬間全国のテレビ視聴者は突っ込んだはず。かじらんのかい。 NG にならなかったのは僕でさえ数十年経っても覚えているくらいなので、だらだらと書き散らしてしまいました。いつの日かスーパー戦隊が復活しますように、これにて失礼します。それではということでいただきました。ありがとうございます。すごいなんかピンポイントのところ取り上げてましたね。いやーいいですね、ハリケンジャー。はい、これも喋りましたけど、忍者をテーマにした戦隊ヒーローものってね、いくつかあるんですけれども、まあその中でもやっぱハリケンジャーは結構人気があった、スーパー戦隊だったかなというふうに思うんですよね。そうそうそう。修行中みたいな設定なんですよね。それこそそういう学校みたいなところの、あれでね、うん。そうなんですよ。で、ただここまでね、細かいところまではすいません。私も全然、覚えておりませんでしたので、ね、あ、そんなエピソードだったかなと思ってね。うん、うん。
いや、よっぽどこう、やっぱり、その、ハリケンジャーが好きで、
はい。
最後こう、どうなるのかなって、やっぱワクワクしながら見せたと思うんですよ。だからこう、突っ込みきれず、なんだろうな、こう、うんってなってしまって、そこだけがこう、ハリケンジャー最大の印象になっちゃったっていうことなんでしょうね。
なるほどね。
ハリケンジャー相当好きなのだと思いますよ。
いやだと思いますね。はいはいはい。いやだからあれなんですよ。そういう学生という身分でね、ある意味修行の一環でそういうなんかこう戦隊ヒーローになっていくっていう、まあちょっと面白い設定ではあったところなんですよね。うん。ただハリケンジャーってすごく人気があって、映画化もしてたと思うんですよね。映画、V シネか。V シネになってたんですね。はい。10周年記念で続編が作られるということで、やっぱりね、根強いファンがいたんだと思いますよ。うん、そう考えますとね。はい。で、今見てみますと、やっぱ、カクレンジャーっていうね、忍者戦隊ですと、まあ、先輩にあたる戦隊ヒーローがあったんですけれども、そこからやっぱりいろいろと、設定の方も凝っていたようでございまして、まあ、例えば流派という概念を持ち込んだりとかですね、うんうん、結構、なんていうか、忍者の世界も一枚岩ではないみたいなところを、こう、いろいろと、出してくれてるっていうね、ところなんですよね。うん。はい、ありがとうございます。なんかこう、戦隊ヒーローものの最終回ってなんかこう、いいですよね。なんかこう、その後の関係性みたいなものをこう、示唆する感じで。こう、いつものやっぱり、回とは違うものもありますし、あとやっぱり1年間やってますから、やっぱすごくこう、演者さんも思いがこう、出ますよね。本当に。だからなんかこう、最終回のこういうエピソードが印象に残ったっていうスカッチさんのお気持ちもなんかすごくよくわかるような気がいたしますね。はい。どうもありがとうございます。いつの日かスーパー戦隊が復活しますように、私も全く同じ思いでございます。さあ、では次の置き手紙をいきましょうかね。お久しぶりですね。南龍さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。怖いですね、 TRPG お詳しい方ですね。題名 TRPG のジェネレーションギャップ会拝聴。愚者級の皆様こんにちは、ハンリュウハンジ南龍です。 TRPG のジェネレーションギャップ会拝聴しました。おっさん側の TRPG ゲーマーとしてはわかるわかるという話の連続でした。取り上げられなかった話題ですが、最近ではシナリオの改変負荷というのも作者側で設定されていたりします。これも初めて目にした時はそれでは GM がやりづらかろうと思いました。90年代などでは、自作ではない TRPG シナリオとは市販で購入したりサポート紙に掲載されていたり、自分ではない作家が書いたものでしたし、また SNS 全盛の今のように作者に質問したり等は考えることもなかった時代ですので、読み込んで解釈はするものの、自分のプレイグループに合わない箇所なりは調整して当たり前というものだったという認識です。ただこの改変負荷ができた背景を知るとそれもわかるかもなぁとも感じました。公開配布されている有名シナリオを GM が大幅に改変し、そうと知らずに話題のシナリオを遊びたいと期待して参加したプレイヤーたちが、聞いていたのと違う、こんな話だったのか、ひどいというような苦情を作者に入れるというケースが多数あり、作者としてはそんな改変をされたらそれはもう私のシナリオではないとなったりした結果だったと聞いています。 シナリオはプレイヤーが選んで通るものという現代の遊び方が生んだお互いのための自衛手段かもしれませんね。私はマスターが言われていたように、お互いに分かれて違う遊び方をしていたらいいじゃんという考えに同意です。野球でも甲子園を目指して死に物狂いで頑張る部活もあれば、日曜日に軽く楽しむ草野球もあり、それは両立してますから。かっこ草野球に鬼講師が来ても困るだけです。なるほどね。とはいえ、TRPG ではやはり物語を語りたい私は、最近は一人用 TRPG のシナリオを書いています。ソロジャーナルというジャンルもありますが、そこではゲーム的にガチガチに縛って遊ぶのも、ルールは適当解釈で自分のキャラクターの物語をひたすら追求することも自由です。これぞ誰にも否定されない TRPG の遊び方と言えます。しかしそうは言っても対人でも遊びたくなるものなんですよね。TRPG って、といただきました。ありがとうございます。いや、やっぱり、南竜さんのさすがの視点だなと思って読ませていただいたんですよね。うん。で、今回のお便りのテーマとしては、シナリオの改変負荷についてということで、いろいろとご事情もね、ご紹介をいただきながら、置き手紙をいただきました。ありがとうございます。あ、ジザラクサイさん。これも一つトピックとして上がってましたけれども、シナリオの改変負荷をどう考えるかというところで、まあ、南竜さんがおっしゃるように、まあ、自分がね、作ったシナリオが、まあ、自分の名前がクレジットされたまま、そのいろんな改変をされてしまうというところのジレンマですよね。ああ、それもわかるかもな、ということで、南竜さんもおっしゃってましたけれども、このあたりはどうお考えになりますか？
俺はちょっと一般的ではない可能性があるんですけど、私の考えとしては、TRPG のシナリオとして世に出してしまった以上、
はい、
そこからは無数に改変されるものだと思っているので、
うん、
それは、なんか文句言ってきたら、ああ、それは私のシナリオの解釈ではないですねっていう、こう返すだけですね。
うん。
うん。だってそこには責任ないですもん。
うん、だからこの話で私も引っかかったのが、その苦情を作者に入れるというケースがっていうあるじゃないですか。ここが違うよねっていう。
違う。だって、うん、原作誰々、監督誰々で監督に文句言わなきゃいけないんですよ。
う
ん、
こういうパターンだとね。はい、そう。
だからゲームマスターにそれをちゃんと言わなくちゃいけなくて、で、そもそも聞いたとのの違うこんな話なのひどいっていうか、なんかシナリオの評判聞いてやりたがるっていうのもなかなか、こちらとしてはジュネギャを感じるというね。
まさにね。そう。はい、うん。
うん。
いや、それは本当そうですよね。その、むしろ、なんていうのかな、このゲームマスターだったらこのシナリオをどう調理するのかな、みたいな、そういう考え方だったらなんかすごくわかるんですが、なんていうの、このお話でクレームを入れるんだったら、もう GM 誰だっていいじゃんっていうことになるじゃないですか。
そうですね。
要は、シナリオをただただなぞって、判定マシーンとかせば、まあ、極端な話、機械にだってできるわけですよ。そうすればもしかしたらね、ブレのないシナリオのマスタリングになるかもしれないけど。
いや、それをやり、もし、それを嫌だったんだったら、ね、公表しないことです。
うん。
うん。自分でやりゃいいんですよ。そうすれば確実に、あなたの世界が、他に干渉されずにプレイヤーに伝わりますっていう話なんで。
まあ、我らは自作派だからそういう考え方になってしまいますけど、ただ、はい、まあ難しいというか、これもやっぱジェネレーションギャップなのかもしれないけど、まあ、有名な方が作ったシナリオを、やっぱり遊んでみたいっていう時に、自分が思ってたんと違うマスタリングをされた時に、親って思うことは確かにあるのかもなとは思ったんです。いや
でも
この
自分と違うマスタリングって言われたところで元の話知らないんだから、それはもうこれとしか言いようがないんじゃないですか。だからね、この辺ちょっとね、また新しい問題なんですけど、TRPG が好きです。TRPG のいろんなリプレイ見たいですって見ちゃったらそれ通れませんって大きな問題なんですよね、今の。
はい。
シナリオが、要するにそのネタバレになっちゃうんで、
うん、
ネタバレになったとしても遊べるものなのかどうなのかっていうのはまた全然違う、作り方が違うんで。
そうですね。
それがね、その一種のジレンマになってるんですよね。で、これが、実はですね、ゲームマスターとかシナリオ制作において大きな枷になっていて、通らないとわからないっていう。自分が今後やりたいから中身を知れないっていう。はいはいはい、でもそれって勉強材料を、要するに自分から拒否してるわけなんですよね。
うん。
うん。で、誰かにやってもらわないといけないとかっていう。 そんな手間をかけずなんじゃねえ。見ちゃえよ。大丈夫だって。っていうふうに思うんですけどね。私は興味があるんだったら、とりあえず見ちゃいますけどね。
いやー、まあ、やっぱクトゥルフにしても、非常に悩ましいのが、やっぱ謎解き要素あるじゃないですか。
そうですね。そこがメインというか、そうですね。
まあ、
メインですね。
いや、メインだと思うんですよ。そうなった時に、やっぱその辺が、例えば、ヒロイックファンタジーの TRPG とのやっぱ違いは正直あると思うんですよね。だから、人によっては、それを真相を知ってしまったらもうそのシナリオを楽しめないというか、遊べないって考えに至ってしまうのもまあまあ理解はできるっていうところ
は、うん、はい、普通はそうですからね。
うん。ただ、やっぱりそのことと、このシナリオのその改変負荷みたいな話っていうのは、なんかまたちょっと違う話のように思ってましてね。
そうそう、自分の作品をいじくるなっていうのだったら公表しないことです。
いや、
やるなということで参考にはしてくださいっていう。
だそこはだから、
まあ、これはだからやっぱり一般的ではないとは思うんですけれども、
まあそうね、
私も一応閣下もなんですけども、自分で作ったものを売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
創作物っていうのを。はい。だから、はいはいはい、そこに対する評価って当たり前にされるもんだと思ってるんですよ、ね。
まあまあ、それはもう、それはもうだって覚悟の上ですよ。法律
覚悟の上でやってるんで、うん。それができないんだったら公表しなきゃいいじゃんって思っちゃうのは、やっぱちょっと違うんだろうなと思うんですけども。でも、ね、物を作って配布するっていうことはそういうことじゃないのっていう。
うん。いや、だから、なんていうのかな、うん、だ私はやっぱでもどこまで行ってもいや作者に苦情を入れるっていうのはそれはこの例えば TRPG というゲームに関して言えばまあ原作があってゲームマスターがいてプレイヤーがいると。例えばこれが私がずっと作ってきたようなアドベンチャーゲームなんかだとはっきり言えばもうそれはもうストレートに自分の作ったものなので言い訳はできないんですよ、はいはい、ね、はい、例えばPC98 で遊ぼうが、FM タウンズで遊ぼうがですね、別にそれによって面白さが変わるということはないのであって、もうそれははっきり言えば言い訳ができないので、どうも愛すいません。まあ、理不尽なクレームもいっぱいありましたよ。そりゃね、あったけど、でもそれもそれとしてやっぱ受け止めざるを得ないのは、やっぱそれを、でね、やっぱ飯を食ってきた人間の、まあ当然引き受けるべき責任だとは思ったんですけどね。
はいはい。別にそんな理不尽なそのクレームに関しては、はいはいそうですかって思うだけなんで。
まあまあね。
はい、いや、まあ、正直なところね。だってまともに受け止めたところで、どうこうなるわけではないので。うん、そうですね、特にね、私の家業なんかで言うと、味に関する文句って、いや、俺がいいと思ってんだからいいで、あんたは別に離れてくれていいから、でも意見はありがとうございますぐらいの気持ちじゃないと、
あ、そうですよね。
お話にならないんで。ですから、まあ、これに関してはですね、まあ、実はこの内容ちょっとね、知っておりまして、はいはいはい、全く関係ないその NPC を追加して、なおかつ BL 要素を追加したっていう話だと思うんですよね。
ああ、ひどいな。それはちょっとひどいな。
ぐちゃぐちゃになっちゃったっていう話になってて、そこまでされるんだったらっていうのは、まあ、わかります、まあまあまあまあ。非常に作者としてはよくわかるんですけれども。
そうね。でも、
千変万化してしまうものなので、
まあ、難しいですよね。だから、どこまで、だから、
ね、線を引けないんですよ、結局。
そうそうそう。いや、
絶対に線を引けないものなん
で、うん、そうそうそうそう。それは、そうだし、やっぱ、ことを複雑にしているのは、必ずしもゲームマスターの自存でじゃあ動かせるかといったら、そうでもないじゃないですか。やっぱりプレイヤーもある種の、そこに、こう、関わってくるわけだから、まあ、マスタリングに原因があることもあるでしょうし、もしかしたらモンスターみたいなプレイヤーが一人いたせいで、本来のシナリオの魅力みたいなものが大いに損なわれてしまう、みたいなことだってよくあるわけで、まあ、多くの人間がやっぱり関わって作り上げていくものがゆえに、こういうことっていうのは起こるし、責任の所在がすごく難しくなるっていうね。いや、まあ、
うん、でもまあ、宅の責任に関してはキーパーが背負うべきものであって、
まあまあ、
クトゥルフに関しては。それができないんだったらやんなきゃいいんですよっていう。うね、私はね、断固たる老害としての意見を言いますけども。
うん、いやいやいや、わかります。
だから、改変負荷っていうシナリオを出すやつも、要するにその、改変しまくって、面白く、つまらなくするっていうキーパーも、本来の TRPG の楽しみからは大きく外れているので、
そうね。
はい。私が思う TRPG の楽しさとはですね、違うので、そんなものはね、気にしなくていいんですよ。どうして、どうしたって、分母が増えてくれば、そういうのも増えてくるんだから。
うん。
うん。
まあ、ちょっと私がふと思った妥協案としては、まあ、当時のシナリオ集にもよくついてましたけど、デザイナーズノートみたいなものをやっぱり別に用意するって一つ妥協案としてあるのかなと思うんですね。つまり、作者として、守ってほしい部分、があるでしょうと、シナリオとして。ここだけは変えないでやってほしいとか、ここはこういうふうにマスタリングしてほしいっていうことを、例えば作者の側の立場としてデザイナーズノートとしてそれを付録的なものとして付けておくとかね。そうするとまあさすがに 大外しはないのかなと思うんですよ。そういうのを守ってもらう分。まあそれはあくまでお願いベースの話ですよ、もちろんね。
お願いベースの話
だから、そのこういうふうにやらないとダメみたいなことではないんだけれども、なんかそういう手がかり的なものが入ってると、まあまあまあ、なんかもう少し作者の意図もわかるのかなってちょっと思いましたけどね。
まあやそれは優しさだと思うんですけど、
まあまあ、まあ、
それってキーパーとかゲームマスターやる上でシナリオを読んでたらここを外しちゃダメだなっていう骨の部分で
読み取らなきゃダメでしょ。わかるよ、わかるよ、わかる。
私はもう今回に関してはもうガリガリの老眼でいきますからね、これ。
あなたのおっしゃってることはごもっともなんだ。ごもっともなんだけれども、私の立場で少しフォローするんだったら、やっぱり、うん、そういうものを読み取る手がかりがあってもバチは当たらんだろうなと思いますが、マスターはどう聞きましたか？
あ、俺？
はい。
まあ、そもそも、その、何？シナリオ、まあ、さっきの話に戻っちゃうんだけど、シナリオやってみた、はい、面白くなかった。だから、原作者に文句言う。シナリオ制作者に文句言うって、そこがそもそもおかしいと思う。
うんうんうん。
それ、向ける先がそもそも違ってるんでね。
うん。
うん。だから、いや、それはキーパーに文句を言えば、うん、もうゲームマスターに文句を言えばいいんじゃないのって。
うん。
あと、そもそも、なんか、このシナリオ面白いって聞いたから参加しましたっていう、その参加の仕方が俺は嫌いです。
いや、そうそうそうそう。ああ、そうなんだよね。
その辺もね、結構、齟齬を生んでしまう部分ではあるんですよね。
じゃあ何かって、場合によってはシナリオを、要は予習してきてお前ら当たってんのっていう。
ああ、そう、そういうことになっちゃうから。
だから、ね、結局、あ、じゃあこの先の展開みんな知ってて、知らないふりしてお前ら参加してんだ、みたいなね。それはもうつまんないでしょって話じゃないですか。
まあやっぱりね、今後先がわからないワクワク感とか突発的偶発的なことが起こった時にどう対処するかってやっぱ大きな魅力ですからね、TRPG のね。うんうん。いやー、だから、まあすごくこう、意地悪な言い方をすると、俺が楽しむためにこのシナリオを利用する、従属させる、みたいな、どこまで行ってもその、キャラクターというか、俺が楽しい、俺が気持ちいい、俺がかっこいいっていう方向性をどうしても感じ取ってしまうんですよ。そうじゃなくて、やっぱりね、みんなで作り上げるものだから、まあこの前も言ったけど、みんなでやっぱり物語を練り上げていく遊びだと私は思ってるのでね、どこまで行っても。
そうですね。ですので、うん、参加者なんですよ。お客さんじゃないんですよ。
う
ん、
そうそう。
別にこっちが楽しま、こっちを最大限楽しませようと思ってるし、自分も楽しみたいと思っている参加者なんですよ。でも、うん、いやどうだよ、俺を楽しませてくれよっていうやつがいるんだったら弾きますね、バーンって。
そうそうそう。
プレイヤーとしては、そう。
ね、ねどっかと座って、さあ、俺をどう楽しませてくれるのかな、みたいなのは、まあまあ、TRPG に臨む態度ではないの。
ないですからね。ああ、だったら金をよこせって話になります。うん、金を払えって。サービスはしてやろう、そうすればっていう。うん、っていう話になるんで。
はいはい。
だからまあ、大体手でしてそういうやつってね、基本的に自分で動かないね、物語を押し付けられるだけで満足する人間なんで。
うん。うん、まあ、昔からそういうやつはね、一定数いたんですよ、この界隈。
いることはいるんですよ、うんうん。物語を最前列で見たいっていう人間いるんですよ。
そうそうそう、そう、いるよね。
はい、
そう
そう。参加したいわけじゃなくて、その場、一番近いところで見たいっていうだけっていう。
うん。
いるんで、それは
そう、うん、ね。そういうやつらは、まあ、昔から一定数いたんだけど、最近はね、もう SNS だなんだで、そういうやつらも可視化されてきてるので、はい、なんか目立ってしまう、悪目立ちしてしまうというところももしかしたらあるのかもしれない。
うん、そうですね。まあ、それに、傲慢さがついてくると、もう、
手につけ
コミュニティ化しちゃってしまうので、
はい。
なかなかね、まあ、やっぱあれですよ、TRPG であの対人でやってなんぼだと思うんで、対人で遊びましょうよ。だって、みなみさんだってね、この間って言ってももう3年ぐらい前か、うん、あの、クリスタニアも確か、あの、プレイヤーとして参加されて、はいはいはいはい、かなり楽しまれてたそうなんで、
素晴らしいね。
楽しいですよ。
いいですね。いや、はい、まあ、トリオ TRPG ってのも実はまあ割とね、結構今トレンドとしてあってね、うんうん、わかるんですけどね。うん、まあ、でも、ミニアユーさんも最後おっしゃってるように、そうは言っても対人でも遊びたくなるのがやっぱり TRPG ですからね。はい。まあ、ね、このシナリオっていうことに関してはね、私も長年こう取り組んできた話なのでね、すごくこう考えさせられるんですよね。で、やっぱりね、二つ、だから、ジダラクサイさんおっしゃってることもよくわかるんです。やっぱ自分の手を離れた瞬間に、こういうことが起こり得るっていうことを、やっぱある程度、やっぱ作者の側も受忍しないといけないっていうのは私も一つある、それはね。うん。理不尽なことも含めてありますよ、それは。で、あとは、やっぱりその中でも、やっぱ自分が表現したかったこと、自分が作り上げたかった世界について、いかに巧みに誘導していくかっていうことも、まあ、また一つこうシナリオライターの腕なんですよね。やっぱ TRPG ってそういうところがあって、自由度の高いゲームとはいえ、やっぱりその方向性であったりとか、そういう一緒に作り上げるゲームですから、この作者がどういうふうにこの楽しませようとしているのか、この物語を伝えようとしているのかっていうことを、プレイングの中でこう感じ取りながら、作り上げていくっていうのもまた一つ DRPG の、望むべき姿の一つだと思うんですよ。だから、そういうことを考えるとね、なんだろうな、やっぱり聞いていたのと違うっていうのは、いろんな意味で間違ってる。それはシナリオへの向き合い方も違うし、そのセッションがあったとするならば、そのセッションへの向き合い方も違うんだよね。
まあ、あれだよね。基本的に、まあ、分かってないっていうか、自分から言わせると、その頭の悪いプレイヤーがいるっていう前提で考えると、うん、やっぱり GM は始める前に卓を囲んだ時に念を押す必要があるね。だから、いや、例えば自分は誰それさんのシナリオをもとに、改変をしてる場合だけどね。シナリオをもとに改変したものを今回は使いますと。なので、今回のこの、プレイに対して、その中のシナリオ等に関して何か意見等がある場合には、作者さんで、シナリオの作者さんではなく、GM である私の方に意見を寄せてくださいと。で、そのシナリオ作者さんには、絶対にその文句を言ったりとか、そういうことはしないでくださいと。それが守れない人は、次参加はもうお断りしますぐらいのことを、いや、バカバカしいんだけどさ。念を押す必要があるのかなっていう。
それもね、バカバカしい話なんですけどね。
バカバカしいよね。
わかってるでしょ
っていう話なんだけど。
まあ、それの当たり前がね、やっぱできてないこともあるよね。
ありますからね。ちょっと聞いた話なんですけど、このルールで遊びますよって言って、プレイヤーの方から、シナリオ名って何ですかって聞かれたらしいんですよね。
ああ。
これは、今回は私のオリジナルですって言われて、それじゃ予習できないじゃないですかって言われて、GM の心が凍ったっていう事件があったらしくて。
予習ってなんだよって話ですよね。
予習ってなんだよって話になって。
それは先を知ってて望むってことなのかね。
そうですね。うん、だからそこで、だから要するに自分のかっこいい演技とかを考えてそこに当てはめたいっていうことなのと思います。
だから見せ場なりをあらかじめしておいて、そこで自分がいかにかっこよく立ち回れるかみたいなことをやっておきたいんでしょ？
そこを即興でやってこそなんじゃないの？
そうそうそう。いや、そうですよ。だと思いますよ。
そういうもんなんですけどね。そうではない方も入ってきていて、それをすべて TRPG というくくりで言わなくちゃならないっていうのが前回の反省、前回の話の要約なんで、そうなんですよ。ちょっと世界を広げすぎているのかもしれないとは、老害は言っております。
シナリオの改変って、まあ、二つあるんですよね。だから一つは、その、やっぱ人数とか、プレイヤーの習熟度、に合わせて難易度調整をするのも改変です。うん、それともう一つ、やっぱシナリオのストーリー自体を変えるっていうのももちろん改変です。だからこの二種類があるんですよ。で、前者の改変っていうのは、やっぱり当然に行われるべきものだと私は思ってまして、人数によってもね、当然変わってくるから、そういう数値とか、モンスターの数とか、ダンジョンの複雑さみたいなものをはしょるっていうのは全然私はありだと思うんですよね。だけど後半の改変については、やっぱかなり非常に GM の腕が試される部分で、私はやっぱどこまで行っても、基本はこの GM、そのシナリオの作者が表現したかったことを、やっぱりいかに、プレイヤーにこう味わってもらうかっていう方向性からやっぱ外れるのは、やっぱり後者の改変としては、邪道だろうなと思うんですよね。だからその辺をこうわきまえつつ、でも基本的にシナリオというのはやっぱりそうやって改変されるべきものなんだっていうぐらいの共通理解は欲しいなとは思うんですよね。なんかその改変不可っていうものに対しては、予防線として言いたくなる気持ちは確かに南竜さんの置き手紙を見ていると分かる部分もあるんですが、ただね、どうかなという。
そうですね。もしそれでやりたいのであれば、完全なる完成品としてのシナリオを世に出すか、それか、未完を持って完成とするっていうやり方で出すしかないんですよ。うん、で、大抵のその作品って、その中間点で終わってるんですよね。
はいはいはいはい、そうね、
余白があるっていう形なんですよ。
あえて
余白
を、そうしてるから
、ね、多く残してそれをそれはキーパーなりゲームマスターの採択にお任せしますっていう形で未完で出すシナリオもあれば、これは絶対にこうしてくださいと、余白を消すような形でシナリオを書いてあるっていう場合もあるとは思うんですよね。
そうそうそう、
それであればどちらであっても少なくとも作者側はのダメージというかですね、あれはなくなるは、少なくなるはずなんですよ。ただ、現在世に出る作品って、別にプロがやってるわけではないので、誰もが誰も。その中間点にあることが多いんですよね。ここってどういうことなの？結局俺が考えていいんだよねっていう。で、もしね、それの、対処の良くない子たちが、書いてないんでわかんないですっていう。っていうのをセッション中に言われちゃうと、冷めちゃうっていう。になってしまうんですけど、だからそのあたりが、シナリオ制作して配布するっていうところまで行くのであれば、そこは考えておいてほしいなとは思っちゃいます。
そうそうそう。僕がすごく気になるのはね、最近のシナリオ集もざっとちょっといろいろ目を通す機会があったんですけど、NPC が死んだ場合と生き残った場合できちんとフォローしているシナリオがなんか随分少ないんだな、最近は、みたいな正直印象を持ったんですよね。割と昔は、あったんですよ。その NPC の生き死にがプレイングの中で分かれてるパターンのシナリオって決して珍しくなくて、NPC がここで死んでいる場合はこういうふうにしましょうとか、NPC が生き残っている場合はこの NPC にこういうことをさせましょうみたいな、割とフォローがあったシナリオは結構あったような気がするんですけど、なんか最近のこうシナリオを見てると、その辺のこう分岐のフォローとか、が、なんかあんまりなくって、なんか本当にまさにシナリオとしての一本道のものが多いなーっていう印象は正直持ちましたね。ちょっといくつか最近話題になったシナリオを読ませていただきましたけれども、すごい話、お話としてはね、面白いのは確かに多い。ああ、なるほどなと思うことは多いんだけど、ただ、TRPG というゲームのシステムである以上は、一定の重要な条件付けに関して言えば、その後のフォローみたいなものは入ってしがるべきなんだけど、あんまりそういうものがないんだなっていうね、そういう印象をちょっと思ったんですよ。
ないですよね。
ないないです。
そのプロがみたいにやれっていうわけじゃないんですけども、NPC やる以上はこうであるとか、NPC の行動指針であるとか、
そうそうそう。
とかは書いててもらわないと、舞台装置にしかなってない場合が結構あるので、
いやでもね、やっぱ面白いですよ。だから日数経過で NPC が一人ずつ死んでいくようなシナリオとか、近隣の村が一つずつ焼かれていくようなシナリオの、あの緊張感はやっぱりね、すごく面白いし、よくできたものだとね。あの時こういう行動を取ってればこの村は焼かれずに済んだみたいな。だけど仮にいいシナリオっていうのは、そこでその村が焼かれたとしても、そこで終わりではなくて、だったら次どうする 対応するのか、どう動けばいいのかみたいなこともちゃんとフォローしてるシナリオがやっぱりうまいシナリオですよ。だから、うん、そういうむしろ巧みなゲーム、巧みな TRPG のシナリオっていうのはそういう時間の概念もうまく利用してだんだん主人公たちが追い込まれていくみたいなやっぱりパターンをうまく演出できる。だから特定の NPC が死ぬルートもあれば死なないルートもあるみたいな、そういう自由度がプレイングの中で反映されるんだっていう、その緊張感は同時にものすごく楽しみでもあるんですよね。一本道のシナリオでは絶対に味わえない、やっぱりそういう魅力もあの TRPG にはあるのだから、クトゥルフであれば余計にね、時間の経過でそういう NPC が一人ずつ死んでいったりとか、正気を失ったりとか、行方不明になったりとか、そうじゃないルートもあるということを匂わせながら、でもその選択肢を取った私たちの結末はみたいな、そういうひりつくようなシナリオをぜひね、いっぱい見てみたいなと思います。
そうですね、まあ、結論としましてはですね、我々の結論とさせていただきますけれども、
はい、
はい、タクティクスオーガをやれ
はい、
で、あの NPC である、はい、あの絶対に味方にならないディダーロというキャラをあのちょっと掘り下げてみろそれだけではいろいろと分かることがいっぱいあるからということでよろしいですかね。
はい、よろしいかと思います。あのバルマムッサでどういう選択をするかで、はい、非常にシナリオ的には勉強になると思いますすいません、いっぱい喋っちゃいました。南龍さんありがとうございました。
ありがとうございます。
お次はね、またこれ長いんだ、これ。すごいんですよ。坂瀬プラスさんいただいております。ありがとうございます。いつも楽しい配信をありがとうございます。15年使用していた手帳なくし、あら、独立準備が絶賛暗礁に乗り上げ中の坂瀬プラスです。大丈夫ですか ?TRPG おじさん会、かっこ言い方、拝聴しました。初心者にルルブは必要か、これを言われると非常に苦しいところ。というのも私は中学高校時代、TRPG のルルブは全くと言っていいほど持っていませんでした。中学時代に地元の友人の紹介で公民館で活動していた TRPG サークルに入り、高校に入ってからはまた別で TRPG 同好会に加入しました。地元と学校で平日も週末も TRPG 三昧。今思えば実に贅沢な時間を過ごしていました。扱っていたシステムは主にガープスやソードワールドでしたが、6、7人で卓を囲めば場に最低3冊はルルブがありました。それを回し読みしてキャラ、作成したり、実際のセッションを行っていました。私なんかはどちらのサークル同好会でも後輩だったため、実に手取り足取り、それこそルルブを読まなくてもある程度作りたいキャラを言うと、おすすめの技能、例ランニング2分の1は絶対取れなんかは組んでもらうような状態でした。作って、これガープスですよね。作っていたキャラは、脳筋系の前衛女戦士ばかり。いいですね。なぜなら野郎の絵が描けなかったからです。戦闘で自分の番になったら言われたダイスを振る。手番が回ってくるまではキャラシの表裏に絵を描いてる。思い出してみると自分はひどいプレイヤーでしたね。それでも参加して楽しかったし、先輩方にはよくしてもらいましたし、終わった後にご飯やカラオケに行ったのもいい思い出です。あと、そもそもルルブがないというパターンがありました。グリモアの翻訳したりまではさすがにしませんでしたが、コミケの電源不要ブースで買った同人システムなどは、GM からシステムの説明を受けながらセッションを行いました。かっこガープスガンダムなどが当時ありました。いろいろあったんだよね、ガープスは。また、私自身が GM をする際、シャドウランを和風世界に改変したオリジナルシステムを仲の良かった二人で構築し、私はストーリーテラー、友人はシステム計算周りという風に役割分担をし、ダブルマスターとしてキャンペーンをしていました。すごいですね。その際、私はシャドウランのルルブは所持しておらず、友人のものをコピーして改変、別ファイルでルルブとして所持する形になりました。また異様なほど金持ちだった高校の先輩がたくさんルルブを持っていました。昼飯代をケチリンケチってカラオケ代に全部パシッ していたあの頃の私にとって、ルルブを買うには価格帯が高かった記憶があります。しかも1キャンペーンが終わると違うシステムを使用していたため、ルルブを買うという発想すらどこかに飛んでいきました。ワースブレードをキャンペーンで参加しましたが、全くシステムが思い出せませんワースブレード。ドラゴンマガジンやリプレイこそ購読していましたが、ルルブというと相当後になって GM をする際、ガープスベーシックとヨーマだけは自分で買ったような、先輩に借りたような、ああ番長学院をやりたくて買いました、あとスレイヤーズマギルスを買ったような、頭が マギですね。それだけ遊び倒したのでしっかり浪人し、受験勉強を機に TRPG から同人ゲーム制作に生活がシフトしました。過去受験はどうした？本当だ。それから二十数年、どうしてもまた TRPG をやりたくなった私は、手当たり次第にルーブを買い漁ります。ガープスベーシック、ガープスヨーマ、シャドウラン、サイバーパンク、長い後日談のネクロニカ、パラノイア、ゴブリンスレイヤー、ガンドク、夜の足跡。息子と一緒にやれたらなぁなんて淡い期待もありましたが、夢叶わず。恥ずかしながらガープス以外はどれもやったことはないですし、積みルルブ状態です。仕方がないので広大なネットの海に混み出しました。そしたら、あるはあるはクトゥルフのリプレイが。遡って高校当時、先輩から言われる情報は私にとって影響力が強く。クトゥルフはあくまであり得る。いかに美しく、狂って死ぬかを競うゲームだと教えられてきました。触れることなく恥ずかしながらラブクラフトという名前を知ったのもここ数年です。食わず嫌いとなっていたクトゥルフでしたが、素敵な界隈にご縁をいただき、ここ数年オンラインセッションをするようになりました。やはり参加するにはルルブは礼儀と思い第6版を買いましたが、そのドンキと見まごう分厚さと半分以上読み物でルールパートはほぼないことに驚きました。正直全部は読んでいません。ココフォリアやイヤキャラなどサービスも充実しているので、実際ルルブは買わなくても参加はできると思います。数回ではありますが、卓を経験して感じたこととしては、クトゥルフはシナリオのマネタイズに成功していることと、音声の難しさです。ルルブにお金を落とさないと衰退するなんて話も出てましたが、シナリオにお金を落とす仕組みができているのは大きな進歩だと思います。文章だけでなく、音や絵のコンパチで理解されています。キャンペーンシナリオではなかなかそうはいかないので、クトゥルフとの相性の良さなのではないでしょうか。今の楽しみ方はシナリオの面白さそのものより演出とジドラクサイさんがおっしゃってましたが、私が感じたこととしては、シナリオありきの今のスタイルは落語に通じる別物であるように感じます。プレイヤーは乱暴な言い方をするとあくまで愛の手なのだと。キーパーは落語家のようにシナリオを繰り返し読み上げて練習します。上手なキーパーはプレイヤーの自由な愛の手にも軽妙な返しをするかもしれませんが、本筋は変えられないのであの手この手で引き戻します。その最悪手がシナリオにないのでできませんなのかもしれません。 TRPG は本来もっと自由なものです。 GM とプレイヤーが協力して物語を紡ぎ上げていく共同作業だと考えます。そういう意味で私はセッションという表現が大好きです。ただその自由度はあくまでオフライン、対面でのセッションだから成り立つものであり、ノンバーバルコミュニケーションのない、オフセではなかなか難しいように思います。これは音声っていいのかな？プレイヤー同士や GM との目配せができたり、GM が困っている顔をしているから暴れるのはこの辺にしとくかとか、様々な情報のやり取りをしていたように思います。少ししょっぱい話になりましたが、クトゥルフの音声を通して興味深いと思うこともありました。私自身中高生時代はあまりロールに傾倒したプレイはしていませんでした。いわゆるなりきりというやつですね。先に言ったように女の子ばかりキャラ作成してたので行動再現こそしますがロールはしていません。それでもセッションは成り立っていましたし困ったことはありませんでした。しかし音声は顔が見えないのも手伝ってか完全ななりきりが可能です。そしてどんなキャラに作り込んでも結局素の自分に収束していくのを感じます。シナリオの選択肢で頭を使えば使うほど自分の本音に近づいていく、そんな不思議な感覚を覚えます。見せるためのリプレイなんてものがあるのは知りませんでしたが、実際やってみるとどんどん素をさらけ出していくので、配信者の深いところを垣間見えるという意味でも相性がいいのは間違いないと思います。TRPG の王道の顔をされるのは面白くないというのもよくわかります。ただクトゥルフであったとしても、こんなに長いこと TRPG を遊べている私は大変幸せです。この幸せをかみしめて生きていこうと改めて思いました。乱文長文失礼しました。 TRPG トークにホクホクしながら今後も配信を楽しみにしています。追伸手帳見つかりましたよかったですねありがとうございます。はい、ということで、もしかしたら愚者級史上最長の置き手紙だったかもしれません。熱いメッセージをいただきました。すべて、読み上げさせていただきました。ありがとうございます。まあ坂瀬プラスさんの TRPG 一大記といったような、趣もありましたけれどもね。はい、初心者にルルブは必要か。まあ坂瀬プラスさんのご経験をいろいろと拝読させていただきますと、まあ確かにね、ルルブが必要か、これは ちょっと坂瀬プラスさんの置き手紙を読んで思ったことは、プレイスタイルもあるのかなっていう気がしたんですよね。まあ、言わずと知れたジダラクサイさんと私は GM 志向なんですよ。それは、プレイヤーの立場でも多分 GM 志向なんですね、基本的に。自分が GM だったらどうこのマスタリングしようかってことが常に頭の片隅にあるんですよ。プレイヤーを演じている間もね。だから、そういう意味で言うと、自分がちょっとでも興味のあるシステムだったら、もうルルブってもう絶対なんですよ。絶対必要なの。そうそうそう。で、やっぱルルブを読み込んで、まあもちろんするプレイヤーとしても、プレイングに生かしていくし、使うんですけど、やっぱりその、早くルルブが欲しいと思うのは、その GM 志向があるっていうところも あるんじゃないかなと思う。多分、ジダラクサイスもそうなんじゃないかなと思う。ただ、例えばどうなんでしょうね。坂瀬プラスさんがこうやって見てると、中高時代は、それこそすごい話が途中で入ってましたけれども、オリジナルシステムを構築したというところでしたけれども、それ以外の部分で自分で GM を結構頻繁にやってたとは、まあ、読み取れなかったんですよね。どっちかというと多分、こう、プレイヤーが多かったんじゃないのかなと思います。そうすると、まあ、例えば親切な先輩なり、そういう方がいらっしゃれば、まあもちろんね、経済的な部分もあろうかと思うんですけれども、まあ確かに必ずしもルール分がなくたって、成立はするのかな、というようなことを思いました。はい。ちょっと僕ばっかり喋ってもあれなんですけど、ジダラクサイさん、どこか印象に残ってるところあれば。
まずですね、最初に二つ言いたいことがありまして、
はい。
自分のポッドキャストで語りなさいって。
いやいやいやいや、でもうちでこうやって開陳していただけるのもありがたいじゃないですか。
いや、まあそうなんですけどね、せっかくね、DRPG をやってるその、お仲間たちと、ポッドキャストもやっていらっしゃるので、ぜひともですね、そちらの方の事情を知りたいではないですか。
まあまあまあ、それは確かにそう思いますね。
まあ、そうね。ですのでね、まあ聞きたいなということは一応言っておきたいのとですね、はい、もう一つですね、あれですね、ガープス以外はどれもやったことのない罪ルルブっていうふうに言ってらっしゃってるんですけど、私ですね、あなたとサイバーパンクレッドイージーっていう形ですけど、私ゲームマスターやって参加しましたよね、あなた。一回こっきりの単発セッションでしたけど、私やりましたよ、ね、きっちり。
おっと
?3 時間のセッションやりましたよね。覚えてらっしゃらない。残念ですね。非常に残念です。私ね、ガープスベーシックも、ガープスヨーマヤコも、シャドーランもですね、バラノイア、ゴブリンスレイヤー、ガンドック、夜の足跡、全部、ほぼルールブック持っててゲームマスターできるんですけれども、残念ですね。
怖いですね。まあまあまあまあ、それはね、まあまあ、ちょっとまあ、いろいろね、あったかもわかりませんけれども。はい。はい、うん、
まあ、そうっすね。
さっき僕が言った GM 志向っていうのは、
そう思いますか？間違いなくそうですね。もう完全にゲームマスター志向なので、うんうん、プレイヤーでやってる時も、情報が欲しいな。だちょっとこっちでフックかけてみるか、みたいな。
そうそうそうそう。うんうん、だからやっぱ我々はね、やっぱ少しでも興味が惹かれたシステムであれば、たとえご飯代を切り詰めてでもルルブを買うタイプの人間なんですよ。
まだ買って読み込みますね。
うん、そうそうそうそう。
そっからなんで。
これはね、だから坂瀬プラスさんと若干プレイスタイルが違うところは正直あるのかもしれない。ただ、後半ね、そうは言っても、ね、シャドーランを和風世界に改変したオリジナルシステムというものを構築してっていうね、そういうことをされてたんで。
ストーリーテラーやってるんだったらゲームマスターできんじゃん、やろうよ。
うん、そうそうそう。ね、だから、ね、まあ、確かに当時のルルブはね、高いものも多かったんで、まあ、買いたくてもなかなか入手できなかったというご事情はあったかもわかりませんが、ね、まあ、だから、なんだろうな。でも、ちょっと別に反論するつもりはないんですけど、やっぱシャドーランガープス、やっぱね、文庫なので、シャドーランじゃない、ソードワールドとガープスは、文庫なので、やっぱりね、買ってほしいんですよ。当時自分も、むしろ売る側だったので、実家は。これを。っていうのもあります、まあ、正直、
うん。うん、やっぱ文庫タイプは、進めやすいですね。
うん、そうそうそうそう、はい。ね。やっぱ箱買えとは言い難いですけど、言いにくいけど。
箱はね、結構ハードルが高いしですね、ですね、しまうときに困るんですよ。
そうそうそう。
もう、うちらみたいに、もう持ってるから、それ専用の棚があるんだったらいいんですよ、うん、高さのね。
はいはいはい。また微妙な高さだからね。
そうそう、カラーボックスだとね、出っ 張りがね、大きくてね。
そう。
あのね、そう、幅取っちゃうんでね、嫌なんですよね。だからそれ専用のやっぱ、その本棚なりなんなりを買ってこないと、あの高さは入らないので、そうそう、やっぱ文庫サイズでやるのがいいとは思うし、さすがにね、文庫サイズとはいえね、あのベーシックをね、私はお勧めしようとは思わないので。
ガプスベーシック？
ガプスベーシック。
あれはね。
大変。大変。ね、ドゥルフと違って全部データとルールだから。
そうなんだよね。
400ページ。
ガープスベーシックとガープスマジックで心折れた人は多分いると思いますよ。
そうですよ。だってルナルやろうと思ったら、ルナル、ベーシック、マジックが必要なんで。うん、で、ゲームマスターは、まあ、口述ですけど、4枚以降持った方がいいですからね。
そうそうそうそう。ね。大変なんだよね。本当に。
大変なんです。
いやー、だからね、まあ、まあまあまあ、でもね、やっぱソードワールド、核を囲めば最低3冊はルール部があった。まあまあそうなるでしょうねとは思うんですけれども。うん、はい。うん。でも僕はやっぱり初心者にルール部が必要かというのは、僕の立場だったら初心者こそルール部は必要だというのが僕の考え方なので、うん。まあ、初回2回目はなくても3回目までには持ってきてほしいなという、まあこの前はちょっとそういうことを喋らせていただいた記憶がありますけれどもね。はい。まあ、あとは後半だとクトゥルフの話も出てましたね。
はいはい。
シナリオにお金を落とす仕組みができているのは大きな進歩だと思う。まあ、それは確かにそうなのかもしれない。で、うん。音や絵のコンパチで理解されている。ただ、その先にね、うん。落語に通じる別物であるように感じるっていうところにはなんか、一抹の寂しさも感じますよね。うん。プレイヤーは乱暴な言い方をするとあくまで愛の手であると。うん。やっぱり、それは、ね、確かに今の状況は坂瀬プラスさんの指摘の通りなのかもしれない。だけど、やっぱ TRPG のそれは、本来のっていう言い方をすると傲慢なのかもしれませんが、本来のスタイルではやっぱりないように思うんですよね。
う
ん、
はい、そうですね。でもまあ、うん、非常に近い道だとは思っていて、
うん、
やっぱ落語家って話芸の世界なので、
はい、
非常にね参考になることいっぱいあるんですよ。
あ、それはもちろんそうですよ。
めちゃめちゃ参考になるんで、だ、うん、なんで俺は高校の時に落研に行かなかったんだろうって思うぐらいには、
いや、やっぱりね、当然ゲームマスターだって複数の NPC を使い分けて演じ分けたりするわけじゃないですか。はい、その辺はものすごく落語的なんですよね。また違う意味
で
ね。
落語的なんですよ。
うん。
うん、で、やっぱり使うアイテムっていうのも風とマンダラっていうのに限られてるわけじゃないですか。で、我々は、はいはい、ルールブックとサイコロを使ってるだけなんで、
うん、
その中で最低限のアイテムで、無限の世界を語るっていう、落語家さんとはね、非常に近い道なんですよ。
うん。
うん。ただやっぱりその参加者がいるっていうこと。で、ストーリーテラーではあるんだけれども、その中に随時修正を入れながら着地点を探していくっていう、またね、違うものなので、
うん、そうですね。
なかなかね、難しいところではあるし、基本的にその我らのスタイル、オールドスタイルで言うと、一個のシナリオを使いせるので、何回も練習するなんてことないですから。
そうそうそう。だからね、古典落語の名手の人みたいにさ、もう何度も何度もこう、一つのシナリオをこすってってのは、まあ基本的にないわけだ。やっぱり GM やってればね。うん。まあ、たまたま2回、3回やるシナリオもあるかもしれないけど、プレイヤーを変えてね。でもね、それこそ、一つのシナリオを大事に大事に、ひたすらこすって、そのシナリオを語らせればこの人が一番みたいになるとさ、それはまさにもう、もはや落語であって、それは。
そうですね。それは落語の手段になってしまうんで、うん、そこはもう道が完全に違えてしまうところではあったんですけど、今のところで言えば確かに落語の道に、の方にシフトしてる上手い方っていうのもいらっしゃるとは思うんですよね。
まあ、いらっしゃるでしょうね。だから、この、うん、このシナリオのクトゥルフをやらせたら、あの人が一番みたいなのが今あるんでしょう、きっとね。あるんだろうけど、それは、なんだろうな、まあ、多様な TRPG の遊び方として、決して否定はしないけれども、必ずしも TRPG の本質的な遊び方から考えると、まあ、そういうものではないんだろうなとは思うしね。うん。いやだから、なんていうのかな、なんかすごく考えさせられますね。ただちょっとね、今落語家の道は非常に実は近いんだってジダラキサイさんがおっしゃってましたけど、私もそれ思っててね、例えば落語であっても 例えば長屋物とか人情物とか滑稽話みたいなジャンルがあるじゃないですか、
はい、
それと例えばそのTRPGシナリオにもやっぱそういう同じような系統があると思うんですよ。
そうですね。まあ、うん、もうちょっとこう来れば、例えばルールで差別されたりとか。
そうそうそう。だからモンスター退治ならモンスター退治。人探しなら人探し。ミステリーならミステリーみたいな。で、やっぱそうすると、同じシナリオは遊ばなくても、同じようなテイストのシナリオって過去にやったことがあることは多いですから、そういうのってやっぱ応用が効くんですよね。はい、そこですごく落語的だと思います。あ、今回のシナリオはホラータッチのねってなった時に自分が過去やったホラーのシナリオの引き出しを引っ張り出していきながらこうマスタリングするじゃないですか。多分ジズラキサイさんもそうだと思うんですよ。
はい、
あ、今回ちょっと滑稽な話なのね、ユニーク、ちょっと笑わせようとしているユニークなシナリオねってなったら過去にそういうものを遊んだ時のやっぱ経験を引っ張り出してくるじゃないですか。だからそれもねすごく落語にやっぱり近いなと思うんですよ。落語もだからね、完全に同じ話じゃなくても、やっぱり楽屋もの、楽屋じゃねえや、長屋ものとか、熊さん、八っさんが出てきてみたいな、ご隠居さんが出てきてみたいな、やっぱあるじゃないですか、近いようなお話って。
ありますね。
うんうん。やっぱ落語さんもやっぱその辺応用してると思うんですよ。同じ話じゃなくてもね。うんうん。そういうのはやっぱあるんだと思うんですよ。うん。そうそうそうそう。ね。っていう感じですかね。
うん、そうですね。なんか結局引き出し増やしたいっていうのはね、ゲームマスター常々のこう欲望であるので、
そうですね。
我々たちが得意としてるファンタジーモノ的だったら、ゴブリン退治私も40から50ぐらいやってますからね。シナリオとしてはね。
だから初めて当たるゴブリン退治もののシナリオだったとしても、まあ、ジダラクサイさん的にはいっぱい引き出しはあるだろうし、
はい、う
ん、
そうです。
っていうことはやっぱり。
手を変え、品を変えみたいなことをやりながら、
そう
やっていくわけなんですよ。なので、一つとして同じものはないんですけれども、似たような話はいっぱい出てきちゃいます、それは。
そうそう。
それはね、閣下の方の、あれでもあるんですけど、美味しい物語、美味しい物語じゃなくて、面白い物語の骨格って、そんなに数がないもんですから、
そうなん
そこにどういう肉付けをしていくかっていうことだけを考えているので、こちらとしても。
そうなんですよ。やっぱ勘どころみたいなのは結構共通であって、そんなにいっぱいパターンがあるわけじゃないんですよ。だから、でも、なんていう、それって別に、なんか、じゃあバリエーションが乏しいのかって言われれば、そういうことではなくて、やっぱり、その中でも細部にいろんなキラリと光る個性があったりとか、印象に残る場面が用意されてるシナリオっていっぱいあるからね。うん。だから、そういうのも含めて、やっぱ GM をいろんなシナリオをやっぱりやってみるべきだと思いますよ。じゃないと引き出しが増えないもん。
うん、私、じゃあ作るべきです。作るべきというか、考えるべきです。完成品を作れっていうわけじゃなくて、一、
う
ん、回シナリオ制作っていうものに取り組んでみるっていうのはすごく大事なことだと思うんです。
うん、
ゲームマスターとかマスタリング、キーパリングをする上では。
そうですね。
うん。その中で分かってくることもあるので、でそこでやっぱりね、道は作れなくても引き出しは増えてるはずなんですよ。
はい。
考えることによって。だからそこを私はお勧めしたいなっていうふうに思うんですよね。うん、
何より同じシナリオを繰り返しマスタリングするって僕自身は楽しめないと思ってる。そこは。うん。
まあ、よっぽどプレイヤーがその魅力的であったりとか、こういう人たち、まあ、要するに初心者の人たちっていうのを、こう、どれだけやっても多分、温度差はあれども反応の幅ってそんなに大きくないと思うんですよね。
そうそう。だからどんなに GM の能力がね、それで高まったとしても、その一個のシナリオを繰り返し遊んで、結局、プレイヤー依存の部分はあるわけじゃないですか。
そうです。
だから、なんかね、そう考えるとさ、やっぱ一つのシナリオを極めるっていうのは、GM の遊び方としてはなんかものすごくもったいないことをしてるなと僕は思うんですよ。もしそういう人がいるんだとしてもね。うん。それだけの、なんていうか、能力を持ってるんであれば、むしろいろんなバラエティに富んだクトゥルフのシナリオを提供して、多くのプレイヤーを楽しませる余地だってあるんじゃないのかなってね、思いましたけれどもね。はい。
うん、そうなんですよ。で、あとね、もう一つちょっとね、これは私の中で、どう扱っていいかがわからないんで、ぜひともカッカーとかマスターの意見を聞きたいんですけれども、ルールブックは高いから買えないんだけども、例えば、そのキャラクターの挿絵は買って作りますっていう人たちっているんですよね。
はいはい。
としては安めなので、そんなに高くない。200円とか300円とかで売ってらっしゃる方もいるし、無料の方もいらっしゃいます。っていうのがあって、そこにお金をかけるんだったら、ルールにかけてあげてほしいなっていうのが、まず1点あるんですよね。
うん。
うん。
それはね、うん、いやだからどこまで行ってもなんていうのかな、ジダラクサイさんと私にしてみればやっぱ TRPG は G なんですよ、ゲームなんですよ、
ゲームですからね。
そうだから私とジダラクサイさんはそこは同じ方向性だと思っててわかるんです。だけど多分そういうプレじゃないプレイヤーもいるわけでしょ。その G がさ結局ゲームじゃなくてさ劇場になってる人もいるわけじゃないですか、はい、おそらく自分というプレイヤーがなりきりならなりきりでも結構このシナリオの中でいかに自分の見せ場を作るか、かっこよく見せるか可愛く見せるかみたいなさ、そういう舞台として考えてれば先にそういう何かこうモデルを買ってしまうっていうか、買うっていう考え方は理解はできるんだけれども、それはやっぱりなんかこうゲームというよりもなんかまずは自分を演じるキャラクターをいかにこう演出するかっていう方に力点が置いてるからなのかなとは思うんですけれどね。まあどうですか、うん、そのあたりはマスターはどうですかね。
あ、俺、
うん、
まずその今 G って話があったけどさ、それをゲームと捉えるのか、
うん、
まさにそのセルフプレジャーの G として捉えるのかっていう話だと思うんだよ、
ね、あえてそっちの例えは出さなかったのに
おいで
思いついたけど、
はい、なんていうのかな、そのね、志っていうとなんかその TRPG どうみたいになっちゃって、それはそれでなんかめんどくさいからあんまりそういうふうにも言いたくはないんだけど、ただ、
はい、
その TRPG の楽しみ方としてまさにこの坂瀬プラスさんが辿った道がね答えになってると思うの、
うん、
というのは坂瀬プラスさん、まあ仲良くさせてもらってるし、自分がこういう物言いするのは十分ご承知だと思うんで、あえてきつい表現を使わせていただくけれども、ね、気悪くしないでほしいんですけど、彼は、やっぱりその、環境に恵まれたんですよ、
うん。
で、環境に恵まれて、そのサークルに入ったら、その、先輩、優しい先輩たちがいて、で、先輩たちは先輩たちで、やっぱりその新しく入ってきた子に TRPG という楽しみをやっぱり、覚えてもらいたいし、それからやっぱり TRPG っていうその遊びを広めたいっていう気持ちもあるだろうから、その用意してあるルールブックなどを使わせ、うん、彼に使わせて、その自分たちのその輪の中に入れてくれたわけじゃないですか。で、それって、言葉を悪く言うと、坂瀬プラスさんにしてみると、その、先輩たちの行為にフリーライドしてるわけですよ。
うん、うん。
うん。決して彼を、否定してるわけではなくて、そこは勘違いしないでほしいんだけど、で、それが許された環境だったわけですよ。でも、はい、そこで坂瀬プラスさんは、それで満足したわけじゃないんですよ。だから、そこが、いわゆるその、さっきから何回か出てきてる、その、お客さんになってる人たちと、その、プラスさんの違いでね。で、プラスさんはその後、やっぱり自分でそのマスターもやりたいっていう風になって、本当にその TRPG を楽しむっていう風になると、プレイヤーと GM っていう両方あるわけだから、どっちも楽しみたいってなるわけじゃない。だから、そのマスターもやってみたいってなっていくと、やっぱりそのルールないと、それは GM はできないよねっていう風になってきて、で、結局、その GM もやりました。で、ルールもいろいろ買いましたっていう道に彼は進んでるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから、その、TRPG をどう楽しみたいかっていうところで、その、もう自分はお客さんでいいんです。さあ、俺を楽しませてみろっていうタイプの人だったら、確かにルールブックはいらないかもしれない。だって、その辺は全部 GM とかキーパーとかが説明してくれって叱るべきな話だから、持ってなくても楽しめるわけですよ。だけど、はい、自分が、じゃあ、GM とかキーパーとかになって、じゃあ、参加者を楽しませようっていう立場になったら、さすがにルール知らなきゃ無理でしょっていう話だよね。
うん。
うん。だから、そこのね、だからその、志っていう言葉をさっき使ったんですけど、その、自分が何をしたいのか、TRPG という畑で何をしたいのか、どうせだったらプレイヤーとして最初は入るけど、ゆくゆくは GM もやってみんなでそのワイワイワチャワチャね、どっちもやって楽しみたいなっていう人と、 なんか TRPG っていうのがあるんだって、なんか参加したらなんかロールプレイができて、なんか気持ちよくなったりするらしいぞ、みたいになってさ、俺を楽しませてみろっていうだけの人とさ。やっぱそこでその、はい、で、それを否定することはできないと思うんですよ。お客さんの感覚の人も否定をすることはできなくて。で、そういう人はそういう人の楽しみ方をする。で、おそらく我々というか、ここの3人というのは、いや、それだけが TRPG の楽しみじゃないよねっていう考えの3人だとは思うんだけど、だからこそ我々は、いや、やっぱりルールブックは持つべきじゃないっていう考えに至るんだと思うね。
うん。
だから、その、まあ、何回も繰り返しになるけど、その、やっぱり、まあ、志っていう言い方がいいのか、なんか他の言葉がいいのかちょっとわからないんだけど、どうせだったら、あれもこれも楽しみたいよねってなれば、やっぱり GM をやるということにも、こう、そこもね、自分の範囲に入ってくるわけで、そうなったらやっぱりね、ルールないとっていうのは当然、うん、入ってくるっていうか、視野に入ってくるというか、当然、ルールを手に入れて叱るべしっていう風になっちゃうんだろうなと思うけど。で、そうなった時に今度は自分が、その、プレイヤーに対してフリーライドをさせてあげて、こういう楽しみがあるんだよ。こういう TRPG ってやってみると楽しいんだよ。君もやらないかいっていう風に、その、だから、持ちつ持たれつじゃないけど、自分が受けた恩を後進の人にまた返すっていうようなことをやっていけばいい話なのでね。
はいはいはい。
うん。で、そのためには、やっぱりその過程で、そのルール部を手に入れるとかっていうことが、やっぱり、イベントとしてやっぱり出てくるんだろうなっていう。
うん。
うん。なんかそんな風に聞いてて思いましたけどね。
はい。
うん。
そうですね。いや、サカゼプラスさんは本当に恵まれてると思いますよ。
うん、そうそうそう。
うん、こんなに幸せな TRPG との出会いを果たせた人って、うん、そう多くないんだと思う。だって結構ここでこの TRPG の話題をすると周りに遊ぶ環境がなくて、
うん、
システムルール部とかリプレイ集だけ読んでなんとかなんか楽しんでましたみたいな人結構いますもんね。
もう実際だって俺がそうだもん、
うん、いや、うん、そうそうそう、うん、そうでしたよね。
だってログアウトとか読んでたんだからずっと
ね、うん、そう、だから、あ、こういうゲームがあんのね、
う
ん、みたいな。
そうそうそう。
ねえねえ。古くはだって、で、ビープとか、で、ログインにも、実はウィズの元になったゲームがあってね、みたいな、当時からそういう話題には出てたからね、うん、こういうゲームの存在はさ、うん、古くからね。うん。だけどね、やっぱ周りで遊んでる仲間がいないと、やっぱ成立しないというゲームですから。うん。いや、ね、本当に、うん、昔は電話でやってた GO のものもいましたよ。私は子供の頃は。電話代何本かかったのかなって思って恐ろしくなりますけど。うん、いや、だからそう考えるとね。いや、本当に、サカゼプラスさんは非常にこう、なんか、いい付き合い方をしてるなっていう、
ね。うん、よ、だから。
思います。うん。
こう、
はい、いや、でもね、それは自分でも最後におっしゃってますからね、自分は大変幸せですと、この幸せをかみしめて生きていこうと思いましたって言って、まあまあまあ、ですから、ぜひね、今後も、楽しんでいただきたいなと思った次第ではございますよ。はい、はい、サカゼプラスさん、ありがとうございました。ここから先はですね、X で、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけて、ポストしていただいたありがたい、投稿の数々を抜粋にはなりますがご紹介をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。5つ目、トラベリングダイスさん、おご無沙汰ですね。地元のラジオでブドウパンというラジオネームの方が読まれました。一瞬カッカとなりましたが、まさかねとハンドルを握りギアをローに入れ走り出しました。何の方向にだよということで、はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、私ではないと思います。昔ね、ラジオ職人だった時代はあるんです。ラジオのハガキ職人だった時代はあるんです。はい。でも、ラジオネームっていうかペンネームはブドウパンじゃないのでね。はい。そうですね。一時期ね、もう随分昔になりますよ。三宅裕司のサンデーヒッツパラダイスっていう不思議せの番組があるんですけど、はい。何回かハガキを読んでいただいたことがありますね。その前は中島みゆきのラジオにずっと投稿してました。はい、結構他にもいくつかありますよ。
え、そうそうそう、ペンネームブルマ星人だっけ。
違いますよ、やめてくださいよ、人の性癖を探すのは。と、
なんかよくわかりませんけど、次に行きたいと思います。大星さんいただいております。写真付き。旅行先でも帰省先でも、ふとした時に愚者の宮殿のことを思い出すということで。思い出さなくていいです。忘れてください。甘酒スパークリングって何ですか？ちょっと美味しそうに見えるじゃないですか。シュワッと爽快。
まあ、いける口なんじゃないですか、これだったら。
これなんかさ、それこそアンバサみたいな感じなのかなっていう、こう、期待をしつつ、ちょっと、またね、地元にないんだよね、これ。探してみたいと思います。松戸りではない気がする。
うん、
まあそうですよね。だって、本来っていうかさ、やっぱあるじゃないですか、こう、お酒とかでも、こう、日本酒とかでも、発泡してるやつとかね。
ありますからね。
うんうん。だから相性はいいんじゃないかなって気がしますけどね。うちの方でも、発泡してるどぶろくがあるんですけど、うまいっすよ、やっぱり。うん。探せブラスさん、あ、こちらでもいただいております。ありがとうございます。引用リポストでいただいております。サメは飛びます。ということで。何かというと、牛は空を飛べるのか、牛を数値流体解析にかけ、揚力が牛の重力に、重量に並ぶ風速を単純に外装すると、約 1000km/h で離陸することがわかります。裏を返せば、時速 1000km で走れば空を飛べるということです。時速1000キロで走れば牛も空を飛ぶそうですよ。でもサメは飛ぶんですよね。
サメは飛びますよ。
いやいや、なんか真顔で言われても困っちゃうんですけど、DSK さん、ここ数回の内容はおっさんが一鎖語りたくなる内容が多いが、忙しくてコメントができない。連休中にまとめて初めてのメールフォーム投稿に挑戦するか。最近 X のハッシュタグがポンコツだし、おっしゃる通りです。メールお待ちしております。ありがとうございます。アスラーダさん、地下546回拝聴。例の話題についての皆さんの反応に終始うなずぎっぱなしでした。ゲームの楽しみ方の話題についてリプレイ集を好んで読んでみた身としては、プレイヤーのね、 GM から始まる無茶ぶりに汗を流しながら対応する GM の姿が良かったのに、それでいいのと思ってしまいますね、ということでいただいてます。そうですよね。はい。やっぱりなんだろうな、必ずしもね、遠い側面な返事がね、できなくてもいいんですよ。でも、やっぱ自分の中でそういう時に、こう、なんだろうかな、こうシナリオをこううまくカチャカチャってこう、練り直しながら、できるだけパーティーの自由度を担保させてあげたいなと、実際にできるかどうかも別としてね、スタンスとしてプレイヤーの行動にできるだけ縛りをかけないように、まあ、誘導できるのが一つ腕だと思うんですよね。実際には誘導してるんですよ。誘導してるんだけど、誘導されてるように思わせないような、やっぱテクニックっていうのがありますからね、う
ん、ありますね。
はい、大事なんです、GM として。そこは、それによってプレイヤーの満足度大きく変わってくるんだと思います。でもそれって一朝一夕に身につくものではないので、やっぱそういうのはこう汗をかきかき、まさにアスラーダさんのおっしゃるように、やっていくしかないんですよ。うん、それはでも財産になりますから。カブさん、三連投。大昔文庫版世代とシミュレーション上がりの先輩世代の間にも軽くジェネレーションギャップがありまして、某戦地なんでしょうね、某戦地の、文庫本、
ハンマーおたけびとハンマーみたいな感じなんですかね。
そういうことなんですかね、うん、怖いお兄さんに自分たちは和訳して遊んでいた。こんな半径で出されるとラノベ読んでゲーム始める層が入ってくる。あいつらは変身願望を満たしたいだけだ。ロードスかソードワールドやればいいのと愚痴られてました。こんな老害にだけはなるまいと思っていた自分でしたが、後年マギウスが発売してアニメ原作のゲームばかり出るようになると見事に老害になり、ヒステリックな萌え批判、当時はそれがかっこいいと思っていたのですに走りました。今のクトゥルフ動画勢が10年もクンフを積んでめんどくさいおじさんになり、ポッドキャスト的な媒体で最近の TRPG は的な発言をしている姿が妙にリアルに思い浮かびました、といただきました。ありがとうございます。
人間は進化しないのです。同じことを繰り返すのです。
社会評論者でしたかね。
いや、これ、いや、まあ、ね、結局、わかるからな、っていうのが。
そうそう。
ね、私は、まあ、もろに、老害側の人間なんで。
いやいやいや。
それで言うと。
なんていうのかな、いや私の兄なんかもまさに第一世代なんですよ。シミュレーションゲーム上がりなんですよね。そうそうそうそう、だからまさに同じようなこと言ってましたよ。本当に手探りで翻訳をして遊んでたと。だからそれゆえのいろんな知見もあるみたいなことを言ってましたよ。実際詳しかったしね、うんうんうん、でもちろん解釈違いもあるのよね。だけどそこを ね、でもそこをさきちんとそういう時はさ議論をして整理をして遊んでましたよ。あの人たちはすげえなと思って見てました。そう、そしてシミュレーションゲームで遊んでるからタイルもマップもコマもいっぺん持ってんのよ。もともと
シミュレーションゲーマーはね、もうそこを命ですからね。
そうそうそう、だから戦闘シーンになるとあの人たちはいそいそと機器としてあのタイルとコマを出してくるのがとよく覚えてます、はい、だから確かに便利だった。
時間かかるんだシミュレーション上がりでやると戦闘長げんだ。
そうましてやウォーハンマーですよ。あ、言っちゃったよ。言っちゃった。ウォーハンマーの戦闘長げんだ。終わんねんだ。
げんだ。本当に
終わんねんだ、ウォーハンマー。
本当に長げんだ。俺も夏休みに、やったり、ゲーム祭り、ね、あったんですけど、で一晩やって8ターンしか進まないバトルテックとか俺体験したことあるんで。
やべえな。
いや、バトルテックそうですって、やっぱ。
いや、排熱計算が大変なのよ、あれは。
排熱計算とかひねりとかあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。やばいよね。
やばいんですから、本当に。
で、面白いんだよな。
面白いんです。あ、めちゃくちゃ頭使って、どうにもならないところ、ね、サイコロでやられたりとかっていうのがね、あるので。
いいですよね。
まあ、なかなかね、その辺も含めてシミュレーションゲームって面白いことは面白いんですけど、それはやっぱりその TRPG とは違う面白さなので。
そうですね。
でもね、それもね、そう、TRPG の面白さ、戦闘の面白さって結局そっちの方に行っちゃってるので、シミュレーションから来てる部分が結構大きいから、
そうなんだよね、
どこに妥協するかってのは結構、
だから、だから遊び、特に初期の TRPG の遊びやすさって詰まるところ、戦闘の処理のしやすさなんですよ。
はい。
で、ソードワールドって明らかにそれを思考してデザインされてて、いかに戦闘に手抜けるかっていう作りをしてるのよね。うん。で、やっぱその辺が違うのよ。ダンジョンズ&ドラゴンズとかもそうですけど、明確に距離の概念があって、大変なんですよ。もう、だ基本だから、ヘックスにコマを置く前提の戦闘システムなんですよね。D&D なんかもさ。
そうですよね。
だから、いかにソードワールドはそれをシンプルにするかっていうことに、こう、力を入れた、システムですよ。やっぱ考えてみれば。
そうなんです。でもね、こなれてくるとね、先祖返りしてね、めんどくせえことやられちまうんですよ。
そう、慣れてくると、ソードワールドでも、ロードスでも、コマを置きたがる。
置きたがるんです。一配置とね。
そう、そういうさせないようなシステムしてるんだけど、やりたがるっていうね。
うん、そうなんですよ。
まあまあまあ、いいんですけどね。はい。
はい。
で、で、後年マギウスが発売して、アニメ原作のゲームばかり出るようになると、見事に老害になり、うんぬんっていうところは、よくわかります。
よくわかりますね、はい。あの時からもうすでに、あの当時、全然まだ若者なんですけど、老害化してましたからね。
マギウスは結構、ね、天地無用の RPG があったのよ。マギウスだったと思うんだよね。
マギウスですよ。
うん。あれを2回ぐらい遊んだことがあるんですけど、脳がとろけそうになりましたね。もうさ、8人ぐらいで遊んだんですけど、プレイヤー全員野郎ですよ。
はい。
もうね。はい。あとは押して知るべしですね。はい。もうご想像にお任せします。そっから先は。はい。もう、後にも先にも、はい。オール男性でハーレムものを遊んだ経験はあれが最初で最後ですね。はい。
まあ、マギウスはね、流行んなかったというか。
ちょっと、まあ、野心的な汎用システムだったとは思うんですが、あまりにも簡略化すぎたっていうことと、
簡略化しすぎた。悪いことじゃないんですけど、売るためのこう。うん、
そうそうそうそう。
販売戦略だったので。
割とね、システムも正直練られてなかったんですよ、個々の RPG は、ね。
練られてない。基本システムとしては練られてなくて。で、その当時もう、ガープスがあったで、ガープスでええじゃんっていう。
そう、もうね。
っていう話な。まあ、それがややこしいからそういうのを見たかったし、自分ちの版権でやり、版元でやりたかったっていうのはよくわかるんですよね。
よくわかるんです
よ。ただね、タイトルがね、もうアニメ関係ばっか かなんですよ、本当に。
そうそうそう。
スレイヤーズを筆頭にしてね、天地無用、オーフェン。
オーフェンあったね。
サイレントメビウス、ゴリティア RPG、ね、モンスターメーカー学園、蓬莱学園もありましたよね。
蓬莱、なんだっけ、そう、87文書だっけ、なんか、どっかの公安委員会の、あの、テーマになったやつがありましたね、蓬莱も。
はい、あと、あの、山本陽子もあるし、あの、魔法学園ルナとかもあるし、メイズとかもあるんですよ。だから、あの、アニメを遊ぶためのシステムになっちゃったんですね。汎用システムじゃなくて。
そうそうそうそう。いや、わかりますよ。う
ん、はい。
うん、だからあれはね、まあ角川富士見書房の強みを生かしたかった意味はよくわかるんですが、それにしたってって感じでしたね。
それにしたとしても、その汎用でやるにしては世界のあれが違いすぎるというか、
うん、
うん、
そうですね。
あのスレイヤーとオーフェンね、同列で語っちゃうとね、
はいはいはいはい、
あの魔法の規模が違うので。あの、その世界におけるすごい魔法っていうのの定義が全然違うから。
そうですね。
うん。
ああ、ありましたね。蓬莱は蓬莱83文書っていうのが出てましたね。これもでもね、結構遊びにくかったな。おそらくね、ボックス持ってなかった蓬莱学園ファンにとってはね、結構これ待望だったと思うのよ。だけどね、ちょっとあまりにも狭すぎる。もう。
はいはい。
ポリスアクション RPG でしか基本遊べないのでね。うん。オリジナルがまあ、とにかくなかったね。
でね、あの、やっぱ面白いのがね、あの、TRPG 昔話をするとね、必ずマギウスが入ってくるっていうね。で、今回2点ありますからね、マギウス。
なんでなんだろうね。なんかやっぱり。
いろいろとこう引っかかってたんでしょうね。あの、当時生きていた、
うん、
あの、界隈の人間として見ると。惜しいと思ったのかな、何だったんだろうな。でも一応持ってますけどね。やりはしないですけど。
はい、うん。ってはいるけどね。私も持ってはいますよ。そうそうそう。長様がいっぱいとか持ってましたよ。リプレイ集。ありがとうございます。はい。今日の置き手紙紹介、ここまでになりますね。はい。当愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームを使っていただくのが一番確実かなと思います。ハッシュタグ。愚者の宮殿をつけていただいたポストも抜粋にてご紹介をさせていただきますが、最近システムが不安定なので、ちょっと読まれない場合もありますというところで、ご了承いただければと思います。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。はい、ということでですね、一つ最後に映画の話をさせていただきたいんですけれども、ね、今日息子と妻と三人で、映画を見てまいりましたということで、スーパーマリオギャラクシーですね、を見てまいりました。はい。まあ、ゴールデンウィークらしいことは何もできないんですけどね、ちょっとぐらいはと思いまして、はい。まあ、あの、言わずと知れたマリオの、2作目の映画ですね。前作も私映画館で見ておりました。はい。で、まあ、スーパーマリオギャラクシーってこれ、ゲームもありましたよね。
あ、ありますね。
うん、あるんですけど、私遊んだことがないんですよ。このゲーム。ザ・スーパーマリオギャラクシー。で、思い返してみると私のマリオって、64で終わってるんですよね。はい。
ああ。
64で終わって、そっから長いブランクがあって、Wii U のマリオかなで、ちょっと遊んで、もうそんなもんです。あとはもうマリオメーカーとかで。はい。そんなもんなんですよ。で、お二方にもお伺いしたいんです。どこでマリオ終わってますかっていう。マスターはどこでも。
あ、俺？
はいはい。マスターの最後に遊んだマリオ作品って何になりますかっていう。下手すりゃスーファミとかになります？
マリオ？
スーパーマリオワールドとか。
自分で所有してるっていう意味？
いや、遊んだことがあるだとどうですか？
遊んだことがあるだとなんだろうな。ゲームウォッチのスーパーマリオはなしね。
なしです。なしでお願いします、今回は。
なんだろう。長谷園のマリオブラザーズかな。
真面目に言ってます？
真面目。最後に遊んだのは長谷園のマリオブラザーズじゃないかな、あのディスク版のね。
ありましたね、うん、ちょっと安めに書き換えができるやつ、ね、
400円だったもん確か。
そうそう、
ね、安かったんですよ。
でね、途中でね、長谷園の CM が入るんだよ。
そうそうそうそう、うん、画期的でしたね。お茶漬けのやつとかね、うん、入るんですよね。
でもね、
そう
そう、あの、ファミコン版のよりもね、あの、うん、アーケードに近くなってて、確か。
そうそうそう、うん。ファミコン版のマリオブラザーズとちょっと違うんですよね、うん、実は仕様がね。
そうそうそう。
うん。
で、いや、なんか良作だったっていう記憶があるな。はい、
そう。
最後に遊んだのはそれかもね。
マッサーに聞いたのは
間違いだよ。だ、
うん、はい、間違えました。ジダラキサイさんはどうですか。
サンシャインかな。
サンシャインまでやってる、うん、そうか、なるほどね、ありがとうございます。世代の差が出ますね。っていうか、そこの間は広すぎだと思いますけど、さすがに。で、僕はだからギャラクシーってどういう話か知らないんですよ。ゲームの方もね、含めて。だから今回の、スーパーマリオギャラクシームービーのストーリーが、果たしてゲームのギャラクシーとどういうふうに関わってるかはさっぱりわからんのです。はい。ですけども、一応、息子はまあ、それなりにスイッチのマリオを遊んでいるので、息子が見たいというところで見に行ってきたんです。で、ここから先は、超絶ネタバリ、ネタバリネタバレありで話をしますので、ここから先は、気になる方は一度、配信、視聴を止めていただければと思うんですけど、まあね、まあ、ほぼ新たなる希望でしたよ。新たなる希望なんですよ。もう、ロゼッタ姫っていうのは今回ヒロイン役でいるんですよね。うん。まあ、多分スマブラとかマリオカートにも出てくるので知ってる人は知ってると思うんですけど、ちょっとピーチより背の高いお姉さんキャラのお姫様がいるんですけどね。彼女がね、捕まってしまうんですよ。で、捕まってしまって、助けてっていう信号をね、ピーチ姫とかが、こう、受け取るんで、そういうメッセージを、死者が来てね。死者が来て、助けてほしいって言ってくるんですよ。で、まあ、ピーチとか、マリオが、助けに行くんですね。はい。で、途中にですね、で、まあ、ギャラクシー宇宙が舞台なので、途中で、どうやって行くんだってなった時に、スターフォックスが出てきてですね。はい。で、俺の船はちょっと型は古いがこれよく飛ぶんだとかって言って自慢して、で危険な星、だって最初のどこに囚われてるかっていうと、そのクッパジュニアが作った人工の星があるんですよ。人工の星があって、そこに最終兵器と言われる惑星をも破壊できる巨大な砲塔がついてるんですね。どこで聞いたことありませんか？なんかこう。ねえ。なんかどっかで聞いたことあるでしょ？そういう人工の星なんです。はい。で、そこに、すごいでっかい砲塔がついてたりするんです。で、これでもう、銀河を支配できるって言ってるわけですよ。ね。で、そこ目指さなきゃいけない。で、フォックスが嫌がるんですよ。そんな危険なとこ行きたかねえよ、みたいな。ところが、ピーチ姫はオフィン様なんで、やっぱりいっぱいコイン持ってるんですよ。それがチラッと目に入ったら、いいぜ、乗ってきなって言って、急にこう、変わるんですね。で、なんか、円形の宇宙船の発着場みたいなのがあるんですよ。共通で使ってるような。そこからこう、ちょっと傾きながら、ふにーって上がってって、バヒューンって飛んでくんですよ。どっかで見たことないですかね。どっかで見たことないですか、そのシーン。
で、かと。私はミリ集なんじゃないかなと思うんですけども
。ああ、そうですか、
はい、
僕はどっか見たことある気がする。気のせいかな。で、まあ途中で不時着したりとかして、まあ、ああだこうだ言いながらね。そうそうそうそう。で、まあまあ、いろいろあるんですよ。で、途中いろいろ潜伏もするんですよ。で、ピーチとかが、こう、潜入、なんか、そこの、実際その飛行機が発着する、そのターミナルみたいな星があるんですよ。エリアがあるんですね。で、そこで、たまたまひょんなことから、なんかちょっと、いかがわしい飲み屋みたいなところにこう、行ったりして、みんなにじろじろ見られたりするんですよ。なんだあいつはみたいな。亀軍団が、なんかこう、柄の悪い連中が飲んでるようなところですよ。バーみたいなところに潜入して、じろじろ見られるんですよ。どっかで見たことないですか、そんなシーン。なんかどっかで見た。
いや、
そうです。
砂の惑星だったかな。
なんかそういうね、そこの惑星に、スターフォックスもいるんですよ。
で、みんな危険で行きたがらないんだけど、そいつだけは、いいぜ、俺が連れてってやるって言って、乗せてくれるんですよ。で、途中で、ドッグファイトもあったりするんですよ。どっかで聞いたことないですかね。で、まあ、最終的に、あの、デススターじゃねえ、あの、その、クッパジュニアの、あの、ね、星について、まあ、あの、そしたら、やっぱり罠にかかって、こう、落とされるんですよ。ドチャッと落とされて。なんかこうね、そうすると両端に高い壁があるんですよ。で、あ、お前らもこれで終わりだみたいな感じになるんですよ。どっかで見たことないですか？ということで、ですね、非常に面白かったんですが、私は途中から、マリオの映画なのか、某ですね、あの、エピソード4の映画を見てるのか、よくわかんなくな
って。ミラーまで言うな。ミラーまで言うな。
ちょっとね、オマージュというには随分、あれっていうね、まあまあまあ。ということで、スターウォーズ好きおじさんとしては大変楽しめた映画で。
言っちゃってるじゃん。
楽しめましたね。あの、なんかマリオの映画って、1もそうだったんですが、すごくカラーがポップですよね。派手なんですよ。独特のなんかパステルカラー調じゃないですか。だから、あの、おもちゃ箱をひっくり返したみたいな楽しさがあって、今回の映画も割とイースターエッグが多かったですね。本当にニヤッと楽しめる、シーンがいっぱいあるんで、オールドファンも結構、多分じっくり見ればいっぱいあると思うんですけど、なんか、マリオたちがいた部屋でにのテレビでさりげなくエキサイトバイクが映ってたりとかですね。うん。あと、まあ、あれはなんだ、ミスターゲーム&ウォッチでしたっけ、スマブラに出てくる、あの、
はい、ミスターゲーム&ウォッチですね。はい。
真っ黒い棒人間途中で出てくるし、はい、やたら強いし、はい。もう、だから途中からなんか実質スマブラみたいな感じで、はい。任天堂キャラクター祭りみたいな感じでしたね。もう、はい、そうそう、ピクミンも出てくるし、そう。あの、マリオ USA の敵キャラで、なんだっけ、夢工場ドキドキパニックじゃないや。なんだっけ、あの、カエルのバケモンみたいなやついるじゃないですか。ね、どっかで聞いた声だなと思ってクレジット見たら、やらゆうさくさんが、まだまだお元気ですね。頑張っていらっしゃいました。はい。まあ、そんなシーンもあったりとかです。で、またそのシーンだと、基本、マリオ USA の敵がいっぱい出てくるんですね、やっぱりね。そこの。だからそういうなんかシーンごとのこだわりも結構感じられて、非常に、任天堂のキャラクター好きの人だとたまんない映画だったんじゃないのかなっていう気がいたします。はい。ね。で、まあ今回はロゼッタとピーチの花。まあしかしあの世界のお姫様みんな強いんだなっていうのが改めて正直マリオ以上に活躍してましたんでね、今回ピーチ姫は。
うん、あ、前回も結局ピーチかなり活躍しましたから。
今回もすごいんですよ。前回以上に、マリオ以上に活躍してるので、はい。もうピーチ姫好きにはいいんじゃないですか。で、ね、私もなんか初めて知りましたけど、あの、ロゼッタと姉妹なんですね、実はね。全然知りませんでしたけれど、はい。そんな、美しい姉妹愛も、ね。で、最後の最後にサプライズで、なんかデイジーまで出てきちゃってね。もう本当に任天堂の人気キャラクター大集合みたいな感じで、まあ、本当に、頭空っぽにして楽しめる。正直ストーリーはね、1の方がしっかりしてたと思います。うん。ストーリーラインはそんなに強くないんだけど、それ以上にね、シーンごとの動きとか、キャラクターが本当に楽しすぎてですね。うん。なんかこう、ちょっとレディープレイヤー1的な楽しみ方ができた映画だったなという印象があります。まだまだ公開されてると思いますので、はい。ぜひね、興味持たれた方と、それから新たな希望が好きな方もね、ちょっと見てみると面白いんじゃないのかなと思っております。はい。ちょっと絶対意識して作ってると思います。はい。まあ、宇宙が舞台なんでね。はい。そんなところもあるんだと思いますけれども。はい。ということで、終わりに向かっていきたいなと思っているわけですけれども。まあ、もうね、連休も終盤で、これ公開する頃には、まあ、日常に戻ってるかもしれませんけど、マスターも、もうこの回は、腰のこともあるんで、ゆっくりしていく感じですか？
うん、まあ、ドライブくらいはしたいなと思ってるんですけどね。うんうんうん、まあ、なるほど、天気がね、回復するかどうかっていうのと、そうそう、
はい、
うん、あとはそうね、うん、あとはお客さんがあんまり多かったら自分はこう胸焼けしちゃうタイプなんで、
うん、はい、
あんまりお客さんがたくさんいないとこに行こうと思います。
なるほど、ありがとうございます。ジタラクサイさんは、
まあ、まだまだ働く感じですね。
はい、お疲れ様でございます。はい、ほどほどでぜひ、はい、頑張っていただきたいと思います。またお蕎麦食べに行きたいと思ってます。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はちょっと、冒頭にもお話ししましたけれども、若干ですね、私の方の機材トラブルがございまして、いつもと聞こえ方が異なるかなとは思うんですけれども、ちょっと帰省中にね、こうやって撮らせていただいているということでございましてですね。はい。ということで、本日もですね、TRPG の話をさせていただきました。そろそろ一回、一区切りにさせていただきたいなと思いつつ、次のネタを探しておこうと思います。はい。ということで、本日も、中時間にわたりまして、お聞きいただきまして、ありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、予告編で見たトイストーリー5で、ウッディの頭がハゲているのを見て、ちょっとショックを覚えたカッカと、
私こと自分の中で雑誌ログアウトと雑誌ゲームグラフィックスの中身がなんかごっちゃになってるなと思っているハニワと、
はい、私ことマギウスそのものはそんなにじゃないんですけれども、リナの魔法教室だけはですね、スレイヤーズの魔法が系統立てて書いてある非常に優れた資料で、そこだけは惜しいなと思っているジダラクでお送りいたしました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。